いやいやいや、新オープニングにみんな戸惑ってますね。
そうですか。
え、山田裕二のヤングサンデーって言わないの？
言わないんですよ。もう歌ってるから。
それ決めたんだ。
何回も言っちゃうとほらくどいでしょ。何これ。ということで毎度おなじみご機嫌な番組、はいはい、山田レジのヤングサンデーの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あれなんですよね、前回は公式放送で聞いてますか。ガーディアンズ・ギャラクシーを、まあ、あれ特集しましてメッセージもあったんですけども、そちらの方はご覧になられて。
俺たちのヨンドゥはよ、
本当だよ。
福さんはちょっと激横プンプン回るという
。いや、怒るでしょ。はいはいはい、
俺たちのヨンドゥがバン
シャーって今日は来るぞお前、矢が何本刺さるかな。
だから俺たちの口笛が黙っちゃいないぜ。
あんな映画をね、面白いってやつはね、本当に面白いの見たことないと思うな。
絶対そんなことない、もう何にも分かっちゃいない。
先週お前がいればな。
痛みがないんだから言ってる場合じゃねえんだよ。あれがいい映画なんだよ。
痛みの先だっつってんだね。
お前すんだ。
お前俺のヨンドゥ取ったな。
俺らのヨンドゥをね。
俺ゴドゥなんで。
うわ
お笑えや。
いや笑えないだろ。
さすがにレギュレーションで何でも笑うって決められてても、さすがにや。
今日は全編通してフレンズ乗りで行くんで、皆さんもあの無理やり笑ってくださいね、画面の向こうで。
お前アメリカのショーンコメディを全部フレンズってことにするなよな。文化だからなあれは全部。
いやいやいや、ということでね、うん、まあまあいろいろありましたけども、うん、今日はそんな話じゃないんですよ。
違いますか。
やっぱりね、うん、半年じゃない、1年ぶりですよ、もう、うん、あの夏の夏、うんうん、千葉、
うんうん、あ、そうそう
そうそう、
おかげさまでそう、シャチマンボが誕生しました。
そうなんですよ、
女王のおかげで。
もういろんなこと、この番組ですね、いろんなクリエイティビティはもう全部そうあの方のおかげというか、
ディレクションがね。
あいつね、すごいガーディアン背負ってんだと思うんだよ。
そうかもしれない。
そう、なんか漫画界のね、ハッピーガーディアンを全部背負ってしまってんだあいつが。
ハッピーガーディアン、
だから言ってないよ。そう、だから売れるから、あいつが仕事いっぱいしなきゃいけなくなって大変になってんだよ。じゃん、そう、今日もいっぱい仕事してきたんじゃん
らしいですね。
17ページ書いたらしいじゃん。
17ページ書いたらしいですね。
で、昨日まで100ページ書いてたらしいじゃん。
それはし、
え、そうじゃないの、200ページ返したの、
それ言っていいの、
500ページ返したの、
またそのほらもう口がほら
お金がほらほらやった。とにかくいっぱい働いてるのでおなじみの
おなじみの
お呼びしましょうか。
姫呼ぶ、
お呼びしましょう。1年目の登場です、東村明子先生です
。はいよー、はいよー、
それはね、ダメなんですよ。それはまたバンされちゃうタイプなんで。なんでみんなでバイユー、もう分かったから。
お前ロスやれ、お前ロスの動きやれ、動き
ロスの動き、
ロスの動きから入ります。
噴水に起こってなきゃいけないから。それだからダメなんだって。
やべえな、
やべえな、
やべえな、やべえな、や
べえ、太ももって言われてますよ。
はじけてます、はい、我らそうそう、ヤンさんのレイチェル来たよ。
イエーイ、
はい、
I'm
Rachel。
Rachel、
Hi
Joy、 Hi Chandler。 あ、チャンドラーだ。お前チャンドラー、俺前チャンドラ
ー、俺絶対チャンドラーだ。
じゃあ俺はジョイかな。
ジョイ、
ロスの顔できるよね。
ロスじゃない、
そう、ロスの顔、
そう
だよ。やばい、置いてきぼりにしない。
大変だ大変だ、やばいやばい、やば
い。いやー、ということで、はい、お久しぶりです。
美人で出てますよ、ね、美人ですよ。
お久しぶりですね。あ、ごめんなさい、
お前ら仲いいからしょっちゅう会ってんじゃ
ねえ
か。
まあまあ、
お久しぶりじゃねえじゃん。
しょっちゅう会ってるから、しょっちゅう仕事ばくるからね。
そうそう
ね。お久しぶりです皆さん。
そんなアッコ先生をお迎えした今回なんですけど、実は今日から YouTube ライブで生放送、
はいはい、
そしてニコ生 YouTube、うん、まあ、ゴールパンの中継、うん、でアメバフレッシュ、これ
フレッシュ
の4次元中継なんです、これ。
全国4次元中継
全部この世界の片隅の
すごい端っこの方で端っこの方で4カ所同時に。
よくわかんないけど、
とりあえずいろんな
ところでそんなことになってる。
そう、偉いことになってるんですよ。
いろんなところ。
東村明子です。小中大好きアッピョンだよ。
何キャラ
何キャラ？
ここアイドルの挨拶。
アイドルの挨拶。もう皆さんお気づきでしょう、この戦慄の魔王軍団。
アピョンです。
一本4000円相当だよねこれ。
これ高いよ。誰が送ってきてくれたの？
これなんとですね、うんうん、あの宮崎在住のヤンさんファミリーからお手紙を読ませていただきます。はいはい。背景入梅の頃、ヤンさん出演者様、スタッフの皆様、おかわりなくお過ごしでしょうか。今年も東村アキコ先生が登場するとのことで、番組進行へのお供に宮崎の郷土料理と一番搾り宮崎バージョン、そして鹿児島のお酒魔王。
そうあすごい、
なぜかこれ鹿児島っていう、
すげえな、
九州の風が吹いてお送りいたしますと、う
ん、焼酎が喋ってる、焼酎が当たらない
わ本当だ本当だ。
なんとこの方ですね、去年の放送で、あっこ先生のスマップの、
うん、後で焼酎ど、
どかすから
開けてもらうけん大丈夫私が隠れててみんな心配してるから
そうね、
一応紹介ってことで、ね、スマップのあれ忘年会で書いてもらったじゃないですか、
うん、ああ書いた
あれが当たった方なんですよ。
ああ
そうなんですよ。その原画のお礼も兼ねてこちらお受けさせていただ
い
て、
あの時酔っ払いながらかなりちゃんと書いてたからね。
書いた
ちゃんとスマップ書いてた、
今回地元の作家様に依頼していたものが時間の都合が合わず一緒に発送できなかったので、次回やっこ先生が出演される際にまた送付させていただきます。楽しみにしてます。しばらくはまだ雨の日が続きますが体調など崩さされませんよ、ご自愛ください。ヤンさん宮崎支部かっこかりボケット王子さんよりありがとうございます。
ありがとうございます。
これはということでね、
これは2万円型ぐらいありますよ。
いやこれね、
高い。
あとで料理も出てくるんですけど、全部あのスタッフが調べたところによると3万3000円ぐらいの、
そんなにいいの？ごめんね、ありがとう、ありがとうございます。本当に
愛の量ですね、
これ。愛の量ですか、番組対策。
飲みます、私じゃ飲む、
私飲みます
で、ちょっとこちら片付けさせていただきます。で
高いんだよ、本当にこれ。
いや、あこ先生どうでした、この半年。実はもうちょっと前にね、呼んでたんですけど、うん、なんと、あ山田レンジが
今レンジの
レンジが温まりましたか。
うちなんかね、もうね、あの入院しとったんよ、年明け。
ねえ、あれ衝撃の
タラレバの、あのドラマがこの間やってたじゃん、タラレバのドラマの初日、放送初日に朝救急で運ばれて、そのまんま半月入院してたから、最初4回たられば 病床で見たんよ。
マジか。
マジで
一人で
本当に一人で。
だってあれね、放送日でしたもんね、
放送日、
初回の。そうそう、俺たち公式放送やってた
ね。そうそうそうそう、入院しましたってなって、なぜかうちの番組です第一報が、
第一報が出る
これはヤフーニュース乗るかなと思ったら一切乗らない
乗らない俺たちだけが騒いでる大変だ、あっこ大変だ
なんかね、腹膜炎、急性腹膜炎っていうやつで、まあなんか結論から言うと、ニュースでは、ヤフーニュースではレバーに当たるとか出ちゃったんだけど、レバーだと、前日に私、馬刺しのお店で馬のレバーを食べてたから、それかなって思ったんだけど、全く馬のレバーは全然大丈夫だって病院の人に言われて、あれは大丈夫なんですよ、菌がいないんですみたいな。で結局中1の時に宮崎市の井の島外科っていう病院で盲腸の手術をしてたのね、中学生の時。その傷が経年劣化でなんか変になってて穴が開いてたということでした、だという。
今
経年劣化ですから、
そういうことあるんだ。
そうそう、だからパーツが悪かったっていうね。
そう
パーツがで他全部調べたけど何も悪くなくって、血液検査だからもう、パーツ交換でもう OK みたいな感じで元気になったんですけど、パーツ交換しました。パーツ交換しました。いや、してないんだけど、なんかほっとったらくっついて治って、う
ん、なんかでも珍しく最初の1週間相当辛かったみたいね、う
ん、死ぬと思ったもんね、マジで、ね、のたうってたもんね、うん、マジで、うん、病床で、うんうん、
ね、ああいう時は見舞いに来てほしい人、うん、ほっといてほしい人。
うち見舞い禁止令を出し、アシスタントも編集も誰一人来てないです。
あ、そうなんだ。
一人も、
俺らもね、どうするかな
って
言ってたんだけど、一人だけ、
一人だけ私の、あの親友のママ友の、私の漫画のモデルにもいっぱいなって、ゆっこっていう、ね、うんうん、あの杉村新一先生の奥様の、うんうん、
美人妻でおなじみ
の美人妻のゆっこっていう人がいるんだけど、うんうんうん、ゆっこだけが、うん、 フレンズを全部紙袋に入れてやってきた、
うん、今回のことって言うとこから始まってんの、
そこから始まるんだ、
うん、見なさいと時間があるでしょって言って前からね見ろ見ろって言われててな、もちろんね、うん、ちょろちょろは見てたのよその本放送の時昔、うん、でもさ覚えてないじゃん、うん、それ、うんうん、でなんかうろ覚えだなと思ったんだけど、うん、もうどさっと置いてってそれをもう2週間ひたすらフレンズだけをこう、うん、もう動けない、うん、フレンズの情報しか入ってこない
フレンズ付けで、
フレンズ付けでハマっちゃってっていう、
ね、あそうなんだ、
そ う,
そ, う
そ, うそういう出会いだったんですね、うん、
かなり疲れましたよねそれだとね、う
ん、使った
救われたんだよね、
救われた救われた、うん、めっちゃ救われた、うん、わこれも差し入れの、
これめちゃうまそう、
肉巻きおにぎり、宮崎名物肉巻きおにぎりですねこれは、うん、いやでもフレンズみんな見たことないやろ、
ちょっとさ、ね、アンケート取ろうかな、うんうんうん、フレンズ見たことある人見たことない人でアンケート取ります、出せる、
うんうん、今ねそのアマゾンプライムとかいろんななんかさ、
うん、あじゃあ皆さんどうぞ、
私なんか Hulu で見てる気がするんだけど、まあ、そういういろいろタダで見れるやつあるじゃん、うん、それで、うん、今見てるよまた繰り返し、うん、食べたい、
はい、どうぞ食べて、アマゾンプライムだね、俺ずっとアマゾンプライム見てる、
あのアッコ食べてもらってる間に、うん、奥君じゃああのあれあの話ちょっと
待って、先に、
うん、タラルバの話する、
タラルバの話しましょうよ、うん、結果出してください、おい圧倒的に見ていない
そんな人を楽しませるのが俺の仕事だよ、
さすがですね、
この回もう今日見ればみんな、はい、終わった後すぐフレンズ見ちゃう、
大変だフレンズ、うん、こんなものがあったんだって、
でその前にあれなんですけど、タラルバの話ちょっと、うん、
美味しい、え本当に美味しいよこれ、
本当に、
うん、マジで、
え
思ったより、
思ったより、
あの宮崎で
これめちゃめちゃうまそう
です、店で売ってるんよ、うん、宮崎は、うん、それより美味しい、
家庭で作るんですかこういうの、
作ないです、あの作ないです、あの屋台みたいので売ってるという食べ物です、宮崎は、
そうなんだ、ジャンクフードの、屋台にこれ売ってんの、
屋台みたいな、たこ焼きみたいに売ってるん
で、そうなんだ、
ちょっと今日
これ飲んでいいの、
肉巻きおにぎりみたいな感じ、これ
肉巻きおにぎり
みたいな感じで、肉巻きおにぎりです
魔法のとなき、
もっとスタッフ笑えよ今日大丈夫か空気感すごい、
肉巻きおにぎりかと思った
その通りだよ、その通りさ
え、ラグビーボールじゃなくって、
おー
そういうことだそういうことだ、
うんこかと思ったよ。
お前。フレンズはそこまでやらない。ちゃんとそこまでやらない。ちゃんとらやらない。
そこで質問です。
ダメよ食べ物をそんな風に言ったら。謝んなさい一回。
え、ごめんなさい。
これ、ね、フレンズ用ってやつです。見せません。これねフレンズねいきなりねだんだん耳すぎるとねこういう病気になります。悔しいんだよ。あの世界が楽しそうすぎてなんとかそこに入りたくってどっから真似したらいいのかっていう病気になってくるんだよな。それでお前そんなかかってるんだな。
顔とね。
顔芸で行くかっつって。だってツッコミのない世界だからな。だからそのボケにボケが言ってボケてボケてって言って誰も突っ込まないでお客がただ笑うっていう世界、これ難易度高いんだよね。
シットコムって何、
何これ、
シットコムって何、
シットコム、
シットコムってジャンルなんですよ、
ジャンル、
このフレンズ、
コメントでシットコムってやつねって言ったから、
うん、お客さんが見ててその笑いが入ってっていう、う
んうん、あれシットコムって言うんだ、
知ってるね、
物知りだお前ら下手くそか
この物知りや、男性33歳声ポンださんからです、東村アッキーの東京タラレバ娘、最初から最後まで楽しく拝読させていただきました。そこで質問です。続けていた漫画の連載が最終話を迎えるというのはどんなお気持ちなんでしょうか。やりきったという達成感なのか、はたまた喪失感なのでしょうか。その辺のお気持ちを聞きたいです。
この間タラレバの最終回を書き終わって、
はい、
雑誌には載って単行本はまだ出てないから、はい、あの読んでない方もいっぱいいらっしゃると思うんですけどやっぱ最終回は結構、うん、アシスタントも私も、うん、まあまあ本当オーバーじゃなくちょっと泣きながら書きましたよ、う
ん、泣きながら、
泣きながら、
うんうん
ね、結構話もそういうちょっと泣ける感じになってて、なんていうの、作業してるアシスタントがちょっとやばいっすみたいな感じで、うん、すごい盛り上がった感じで、うん、いい感じで、うん、 最終回ね、いやもう面白い、
面白かった、
面白かった最終回、うん、面白かった読んだら
自分で
最高の最終回、うん、
最高の最終回、
最高の最終回、
今まで多数の作品手掛けてきましたけど、うん、その中でも
最高の最終回、もうねやべえ
やべえ
やべえ、 やべえ、びっくりした、うん、やっぱね
小学生やべえびっくりした、
やべえ
最高、最高
だ、やっぱね、うん、あのほら言うてるやん、コメントでも最高の最終回でしたって言ってくれて、なんかねやっぱね、うんうん、キャラがもう生きてるから、うん、動いてるから、ね、もう作者がどうのとかこう工夫してとかじゃなく、うん、もう最高に なるわけ、うん、あの人たちが生きてるから、うん、私の手を離れてね、うんうん、だからすごい良かったです書いてて、うん、やりきり感、
うん、やりきり感、達成感ですね、
うん、達成感、
喪失感みたいな、
もうあれを超えるね、うん、ヒットは多分もうないでしょう、
マジで、
うん、ないでしょう、
ない、
あとはもう新聞4コマ書いて生きていこうか、
おいちょっと言うよね、うん、その話、
宮崎日日新聞の新聞4コマ
必ず言うよね、そのなんか宮崎に
全国紙じゃないんだ、みんな家移住じゃん、
全国紙なんかハードル高いからできねえわ、そん
マジで、
あそう、
宮日新聞しかできねえ、
堅実に自分の進む道を
いいよね、一日1個あれ書いてよ、ね、あとは釣りしてればいいんじゃろ、
釣りしてればいい、
バッチリですわ、
バッチリですわ、
釣りするの、ね、
釣りしたことないけど、
まあ、ないんだ、
イメージで、
イメージで、
みなおさん、女性23歳の方からです、東村先生、山田先生こんにちは、私は、はいはい、東村先生の大ファンです、うん、タラベ娘終わってしまって悲しいですけど本当に感動しました、うん、最近の先生の作品には勢いだけでなくて熱量をすごく感じます、そしてちょっと言葉はあれなんですけども、最近エッチなシーンも割とためらいなく書いてるような気がしますが、どういった経緯でその心境に至ったか教えていただきたいです、先生これからもずっと応援しています、ピースタラレバ娘の番外編を密かに期待しておりますとのことなんですけども、最近エッチなシーン増えてるんですか、ためらいなく書いてる、
うん、なんかね、うん、あの割と親戚の、うん、あれがあんま気にならなくなってきて、親戚のおじちゃんおばちゃんがもうだいぶ年取ってきたから、はいはい、漫画も読まなくなってきたから、はいはいはい、いけるかなっていう感じで割と書くようになって、
理由は素晴らしいです、森さんとこのお嬢さんがとんでもないこと書いてるでみたいなのがなくなった、
なくなった、あともう40超えたし、はいはいはい、まあまあまあもういいでしょっていう感じで、はいはい、うんうん、
よくわかります、よくわかります、すごくよく、
うん、そう、そういうもんですよ ね若い時はやっぱ恥ずかしいのよ、
ね、そうなんだよ、うん、あの親戚の目が一番恥ずかしい、
うんうん、
まあね、
そう昔から知って
るじゃん、お父さん見てらっしゃる
らしいから、それは言わないようにしてる、本当にねちょいちょい言われますけど、はい、見てますよ、あれも見てたのかみたいになるんで、
じゃあ続いてチャンネル会員さん、秋子先生、クラゲ姫は続きは描かれないのですか、蔵之介と月見の続きが見たいですという、
もう書いたよ、もう書いた書いた、
おこの間
3日ぐらい前書いたね、
3日ぐらい前書いた、
3日4日前、うん、書いたね、
書いた書いた、
うん、いやお前書いてない
よ、お前は書いてない何言ってんの
とりあえず50ページを1回書いて、うん、来月、うん、再来月とまた、うん、ありますんで、おそれで終わるんじゃない、
クラゲの方
も、うんうん、
盛り上がって、
それ言っていいの、
うん、うん、いいよ、
もういいやつですか、
いいの、
うん、あとだからあと単行本一巻で大体
終わる
感じですね、
終わるね、
うん、
そう、う
ん、
それがさもうね100ページ書いたっていうのがその話なんですよね、
でも計150書くから、
え
こっから計150回書くからで、まあ50書いたからもうあと100やろ、
あと100ある、
うん、ある、
すげえ、
ある7月で一気にやっちゃうから、
えレイジさん最大どんぐらい書い
てる、少女漫画の世界って本当に長いんだよ、ページ数が、
うん、
いきなり本当に50ページとかなかなかないんだよ、うん、あの青年誌では、
青年誌だとね、
うん、1回目とかだったらあるけどほとんどないんで、うん、そんなに書かないよ、
タラレバも終わって、うん、クラゲも終わって、
うん、どんどん、
あよ新しいのは4コマ
そして釣りを覚え
るうちだけんね
釣り漫画、
あんまなんか仕事ないんだよね今年さ、8月ぐらいからさ、うんうん、あんまないんだよな、
これはちょっと行きましょう、どっか、
うん、
よし
行けるよ、
行きましょうか、
行ける、
3周年記念でどっか行きましょう、
よしよしよし、
それは
キララさんも呼んで何かやろう、
キララさんも呼んで、
キララさん呼ばなきゃダメだべ、
ダメなんだ、
見てくれてんだ見ててくれてんだ、
全然、ね、ネタやります、ネタやらせます、ネタやらせます、
そう、ね、そうやってもらおう、うん、
本当になるほ
ど、私なんか今ポッドキャストで、うん、なんだっけ、アキコとキララの身も蓋もないとっていうポッドキャストのラジオ、うん、あすごい、
あ出た、
めっちゃ面白いんで聞いてください、それ、うん、
不機嫌なアッコ
聞きますから、うん、
不機嫌なアッコがだんだん機嫌が良くなっていく感じで、なんか美味しいサンドイッチとかもらいながら、うん、これマジでうまいとか言いながらだんだんこう上がっていくみたいなね、うんうん、それを毎回やってます、うんうんうん、お前聞いてねえだろ、
聞いてる聞いてる、うん、
マジで、うん、
ほらヤンさんより面白いって書いてあるよ、
おいおいおい待ってくれよ
待ってくれよこの番組より面白い番組なんてこの世にあるよ
誰も
誰も
死んだって な、
じゃあ次の質問、
はい、
いよいよ言っていいですか、
はい、
男性41歳、はい、マクガイアーさんからです、
おや
来ましたね、
聞いたことありますねアッコ先生はじめまして、マクガイアーと申します、いつも楽しく漫画を読ませてもらってますと、うん、タライバ娘の中で映画ダークナイトが男は大好きだけど女が見ても全然面白くない映画ナンバーワンとケチョンケチョンにけなされていました、自分はアメコミ映画が大好きでダークナイトは傑作だと思うんですが、確かに男性と女性とでは好みが分かれるだろうなと妙に納得してしまいました、うん、ですがアメコミ映画にはダークナイトとは全然違う作品もあります、うん、そこで質問なのですが、先生はタライバ娘の中でイケメン映画バー経営者が映画バーって あのね、うんうん、俺の2014年ベストと手渡していたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはご覧になられたでしょうか、また現在公開されているダークナイトは全く別の意味での傑作ローガンはご覧になられたでしょうか、もしご覧になられていたら両作品をどのように評価するのか教えていただけると幸いですということです、
アメコミ映画は、うん、もうめっじゃあここ2年で大体見ました、アシスタントに道筋つけられて
ここから入れ
っつって大体見た、でギャラクシーも最初のも見たし、うんうんうん、今映画館でやってるやつも見た、
見ました、
見た見た見た、うんうんうん、でも私は、うん、あの別に、うん、あのアメコミ別に嫌いとかじゃないんだけど、なんかそのダークナイトを飲み会ですごい語ってくる男性がすごい、うん、あの公害だなって思ってるっていうのは話なんですけど、でそのあの私はあの X メンシリーズはすごい好きなの、
あそうなの、
うん、
じゃあ最新作も
ローガンまだ見てない、
うん、
あの、うんウルヴァリン・イン・ジャパンみたいので痛い目一回見たから大丈夫かなっていう、でもまあローガン傑作っぽいから
そう、ね、ローガン評判
あれだから X メン版レオンみたいなことやろ、
あ
違う
の、それ見てない
の、あの、うん、この二人がもう絶賛してるんですよ、うん、
ローガン
違う違う違う
ガーディアンズ・ギャラクシーどうでした、
うん、良かったですよ、
良かったです
よ、良かった良かった、
シュッてやる、シュッてできるか
要するにあれは1作目は結構割とおちゃらけ系だったけど、うん、2作目でグッドみたいなことやろ、それをがすげえみたいなことやろ、違う、
まあその部分もある、
うんうんうん、どこが良かったか言ってごらんなさいよ
グルート、うん、グルートというかその CG の技術と物語のバランス感覚みたいなのが傑作だったなと思いましたね、うんうん、簡単に言うとすごいレベルが高い感じで全部まとまってて、うんうんうんうん、全部が物語のために配置されてて、うんうん、役者もなんだろう派手な演技もしないし、
うんうん、
すげーレベル高いと思って見てたんですけど ね、
カートラッセル、うんうんうん、カートラッセルが、うんめっちゃ良かったなって思って、私は、はい、あの役なんかカートラッセルにしかできないなってすごい思ったんだけど、うんうん、でもネタバレになっちゃうからあれだけどね、うん、私ちなみにあのワイルドスピードシリーズがすごい好きな
のあれさ誰も格好が完全にワイルドスピードだったわ俺どっか既視感あったんだよそういえば
ワイルドスピード
の人だこの人
出てた仲間誰もいない私
そうだね
仕事出
てたでしょ
出
てたよね
が
出てた出てるよこの人が、
うん、私なんか見たことあるもん、ねまあうん、ガーディアン派には悪いけど
ワイルドスピード
ワイルドスピードにもカートラッセル出てますから、
そうそうね、
取り合いですよ
取り合いがね、そうだね、
ワイルドスピードは誰も見とらんねそうねアシスタントにも興奮して話したいのに、ね、誰も見とらんね、うん、私もあのワイルド私の全ての映画の好きなのとかってもうよくできた映画のベストワンは、うん、あの96時間です、よくできてるけ、うん、2位はワイルドスピードの1、よくできてる
よくできてる
よくできてるよくで感動は別にしないけどよくできてる
感動はしないけど
感動しない
よくできてる
もうねワイルドスピードはね、うん、でも誰も見とらんからねあれだけど私は好きなんですよね
誰も見とらんことないでしょ
あんま誰も見とらんよね
まああんま見ない
でもガーディアンなんとかは、うん、まあ よく球をよう避けるなっていうかさ、
あ避けるね、
そう、なんかそういうリアリティーですね、
なんか避けすぎっていうなんか、
ね、何で一発も当たらんと、
あんた全然当たらん
なんで俺だけやんやりなさいよ、
先週は俺の気持ちは分かるかお前、グラビアのために1週間生きてたのに全別にしやがってお前
俺のバ
チ、俺の読ん
であとなんやそのダークナイトの話やけどさ、
うんうん、
あのダークナイトはまずそのね、うん、うちのアシスタントの男子も好きだから、
うんうん、
いつもその話したがるんだけど、まず私からするとそのゴッサムシティって何みたいな
そっからそっから
あれ何ニューヨークのこと
ニューヨークではないですね
ゴッサムシティ
ゴッサムシティ
あれニューヨークだろ、
なんか架空の街、シカゴに近いんじゃない、うん、どっちかっていう
とあシカゴ
なんか、まあ、そうね、荒れた犯罪都市
ゴッサムって何っていう英語ゴッサムって英語英語であるそんな
多分これ多分専門家の人はものすごい怒ってると思う
ゴッサム
好きな人いる、
うん、ゴッサムの意味分かる人いる、
う
ん、
ゴッサムってとこからまず、うん、あとね、うん、まあ、私ダークナイト1回目見た時に、うんうん、あのバットマンの人、うんうん、バットマンの人間と、
はいはいはい、
市長が一緒の人やと思ってたからね、
あー分かりづらかった
、似てるわけ役者が、うんうん、ほんであ、うん、市長がバットマンやっとんのかと、
うん、
そう思った、うん、全然途中あれ違うのかな別
に暴れん坊将軍的なことだと思って
そうそう
暴れん坊将軍だと思ってた、
市長じゃないんだ、ね、うん、普通の話じゃんみたいな
その裏表があるの
かもしれない
、市長がやってるって言ったらさいいんだけどさ、ほんでさジョーカーがもうスタスタ歩いてるわけ、
はいはい、
早く捕まえればっていうさ、みんなで囲んでスタスタスタスタ歩いてさ、みんなでわーって兵隊がさ、なんてさっとみたいな人がさバッて囲んでバッて捕まえちゃえばいいのにさ、スタスタスタスタ看護婦さんの格好したり普通のコート着てスタスタスタスタ歩いてさ、自由やなというのがありますよ ね、
ね、
う
ん、そうですね、チキン南蛮が来ました今、
はいはいはい、どんどん宮崎になってますね、
超
嬉しい、どんどん宮崎になってます、
ちょっと
でまあそんなことなんで、
ね、作ってる
間に、はいはい、僕あの、そのなぜガーディアンズの話をするかというとね、
うん、
まあ、僕アッコは結構実はこの実そう、まあ、いろいろ言いつつも実は社会派で、
うん、
でまあ世の中そんな甘いもんじゃねえと、インフラ作った人のこと考えろと、
うん、
いうようなことよく言うじゃない、うん、誰が道路作ってる
の、私ねすぐインフラ
って言う、インフラって言うね、インフラ好きじゃん、
インフラ好き、
それでまあ、まあ、その
私編集さんに逆らわんのもインフラ作ってくれてるっていう、
うん、そうね、流通もやってくれるわけだよね、うん、その我々のインフラをやってくれてる、うん、そんなこんなで社会ではさ、まあ、その自分の愚痴も言わずさ、
うん、
自分のことまあその何て言うの、俺のことなんかよりも、うん、あみんなのためにみたいな生き方してる人もいて、
うん、
そういうさ、なんていうのか、うん、ちょっとその私の悲しみみたいなものを前面に出さないで、
うんうん、
笑って生きてるっていう一つ上の層がいるじゃん、
うんうんうん、
そういう人たちの物語でもあるなと思ったわけ、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうのは、だからみんな あいつらひどい目に遭ってんのに、うんうん、ご機嫌に生きてる、
そうね、そうね、
それが実はちょっとこのフレンズもそうなんじゃねえかなとちょっと思うわけですわ、
これ確かに、うん、まあ、私がよくユートピアものっていう言うんだけど、うん、フレンズはまあ典型的なユートピアもので、うん、変な人とか、うん、ちょっと性格悪い人が出ても、うん、まあハッピーっていうくくりのやつは、
う
ん、私もすごい漫画が全部そうだから、ね、すごい好きなんですよね、
そうそうそうそう、で俺この人たちがあのどれくらいニコ生と相性悪いかって話じゃん、まさにとにかくこのフレンズほどニコ生に相性が悪いのはなかなかないなと思うんで、うんうん、でもねこれくらいの傑作ドラマはね、
うんうん、
ちょっとなかなかないんでちょっと分かってもらいたいなというのがあって、うんうんうん、なんでかっていうと俺も実はフレンズにだいぶ救われてきたと、死ぬほどこれを見ながらかけながらペイリしてました、
うん、
僕もゼブラマンとか書いてました、
うんうん、
フレンズ見ながら暗黒の話で、これなんで嫌われるかっていうと、
うん、
最初の問題ですわ、これフレンズが最初に世の中に出てきた時の、うん、パッケージがこれなんですよ、
あなんかねテラハっぽいんだよね、
テラハっぽいで、このリア充感、
うちね高校生の時にフレンズ好きなクラスの子がおって、
うん、
もうお願いやから、うん、フレンズ見てって言われたけど、
う
ん、なんかねリア充パリピの話だと思って毛嫌いしとったんよ、
う
ん、なんかモテてる人たちのなんていうの、うん、恋愛模様みたいな、
やりさかよみたいな、
うんうんうん、これちょっといかんわ
いかんわ、これ
誤解が激しいや、
そうで俺もこれを見た瞬間に、うん、あれちょっと待てよと、で俺はそのシチュエーションコメディ好きだし、うん、アメリカのコメディ大好きだし、うん、あのしかも恋愛ものも大好きだし、ジョン・ヒューズもの全部欠かさず見てきて、
うん、
俺もラブコメ書いてるわけだから、
うん、
だから普通外さないんだけど、
うん、
これ結構ね時間かかったね、やっぱりこれのせいで躊躇した、
そうね、そうね、
入りづらくしてるのはこいつのせい、うんうんうん、でも皆さん
誤解しないでください、うん、ここにいる人たちほとんどが、悲しい人たちです
あの美男美女いないんだよね
実は
で1人しかいない
1人しかいません、うんうんうん、でまずこの第一のこの、一番年長者のこのロス・ゲラーさんなんですが
あました、ね
はい、ロスこの人は奥さんが初めての女です、うんうんうん、で奥さんが初めての女で恐竜学者です、うんうん、で、ほとんどモテないです
ニューヨークの自然博物館で働いてる、
う
ん、
そうでそれ
もオタクや
オタクやでそれ実を言うとこのレイチェルっていうその頃当時の高校の時のマドンナですね、うん、この人チアリーダーだったんです、うん、でこの人のことで密かに妹の友達としてちょっと好きだったんだけど、うんうん、何も言えないまんま来てしまった、うんうんうん、で奥さんとはなんとかその結婚まで行ったんだけどその奥さんが実はレズだったってところから始まるっていう、
う
ん
う
ん、
そうオープニングがねそれなんだよね
冒頭に奥さんがレズだったって話、うん、でしかもその奥さんレズで相手見つけて離婚するって決まってんのに、うんうんうんうん、なぜか子供を宿してたと、
う
ん、俺の子って、うん、で3人で育てなきゃいけなくなって、うん、どういう名前つけるかで揉めるみたいなところから始まるわけで、うんうん、実はこれね非常にそのね全然やりさから遠いんです、う
ん、あのね
めちゃめちゃ辛いんです
一番恋愛要素が遠いよね、うん、
遠いね
このドラマは
このドラマ、うんうんうん、これね一見なんつうのみんな仲良くそれぞれの、うんうん、ラブライフを送っているようだけど、うんうん、そんなことかなりきつい状態、うんうん、なんだけど笑わせてくれるっていうね、うんうん、その状況を笑わせるっていうのが
あとね若くないしねみんなそんなにね
そうなん
割とね
これあのシーズン1の一番最初の時点で25歳でロスが27かな、
うん、そう、うん、そうでもアラサーに差し掛かってて、うん、最初の結婚失敗するというところが、うん、でさっきのレイチェルなんです
アラサーものなのよ
アラサーものですね、うん、でさっきのこのロスが実は好きだった妹の友達レイチェルなんですが、うん、これ結構面白くってこの人も1話目で大クラッシュするんですねでこの人はまあとにかく馬をパパに買ってもらって馬が死んだら代わりにボートを買ってもらえるくらいの超お嬢様なんだけどでこの人が玉の輿に乗るとで、まあ、歯医者さんを見つけてで結婚決まって結婚式があってそこから逃げてきたと、うんうん、なんでかっていうと愛してなかった、うん、そしたら彼のことがポテトヘッドに見えてしまったのと、うん、でポテトヘッドと結婚するわけにいかないと言って、うん、ウェディングドレス着たまんま逃げてきたのがこの彼らがいつもつるんでいる、うん、あのカフェだったっていうところから物語始まる、うん、つまりでこの人は要するに、それまではもう何の苦労もしないお嬢様中のお嬢様 で、うん、で友達もみんなそういう大金持ちばっかり囲まれてるんだよねこの人ねそうそういう暮らしの中からスタートしてって、うん、それで、うん、あのロスが、奥さんを失うレイチェルは、そういうセレブの暮らしを失うっていうところからスタートするんで
そう実はここから始まるんですよ
めちゃめちゃ面白いその、うん、重なるところがでここねあの2つ何かを失った人たちが、うんあるみんながいる友達がいる場所っていうところにたどり着くところから始まるというね、うん、でそれで それぞれの各キャラクターが、いかに面倒くさいことになってるかっていうのはこの後で話しますけどもまずこの人がみんなに合流しては、うん、みんなはどう思ってるかっていうとこいつただ非常にわがままな面倒くさいお嬢さんでみんなにすごく失礼なことをいっぱいしまくってきた人でだから簡単にはこの中入れない、うんうん、でその時にこの人がそのお父さんのカードでずっと買い物してんだよね
そうそうそうそう
で象徴的な意味合いでみんなと一緒に暮らす自立したい親から頼らないって言ってまず女の自立第一歩なんだよね、うん、つまりお父さん金持ちのお父さんから金持ちの男っていうビッグシップからビッグシップに乗り移ろうと思ったのにそれじゃ私の人生ないなって言って降りるところから始まるんだよでそこから現実の人生が始まるってところ で自立するために自分でお金を稼がなきゃいけないっていうところから彼女スタートするだからこの人のファン多いのは、うんうん、ちゃんとカフェで働くんだよねこの人ね
そうです ね、
うん
う
ん、で
カフェのウェイトレス、
ね、ウェイトレス
セントラルパーク、
ね、セントラルパークでそれで俺このねフレンズ史上ね最も最高のセリフをね第1話で俺入るなと思う、う
ん、第1話
の最後で、はい、第1話の最後であのレイチェルが持ってるたくさんのカードをお父さんのカードをここで切れ、うん、使えなくしろとモニカが言うんだよね、うん、その モニカはレストランで働いている、女の子でこの人はちゃんと働いてるんだよ
ね、うん、シェフなんですよね
シェフなの、うん、でシェフなんだけどいろいろ性格的に問題があって
貴重面で
貴重面
で松井和代みたいな
クッションの置く位置がちょっとでもずれたらイラッとする、うんうんうん、
でこの二人は偽りの友情を高校時代につな
ぐ、う
ん
う
ん、
そう
でもそれが終わって二人本当の友情っていうのが始まりますよっていうのは第一話なんだけど、うんうん、この
時ですよ、モニカが言うセリフが素晴らしい、うん、もうレイチェルがカードを切った時に、うん、なんていうかというと、うん、ようこそ現実の世界へ、
ああ言う、おお、レイチェルがさこうやってあやっぱできないとか言っててやるのやるのみたいなとかってやってたらようこそ現実の世界へって言うんだよね。
そうで、その時にうんざりするけど、うん、いいところよって言って、もうこうなるわけ。
で
ん
で
ん
で
ん
で
んでんでんでん、ゆっくり踊ります、ゆっくりゆっくり、
これやばいよ、これやばい、
これ絶対踊っちゃうわ。
いやこれね、だからいや このシーン一発で
これ上位上位これもう後でオープニングだけ
見たらやばいよ、
爆笑ですね、これ今
でこのシーン一発で俺名作来ちゃったなと思った。
ああもう、
ありがとうアメリカって久しぶり、
ありがとう
アメリカ、ありがとう USA、
うんざりするけどいいところ、
うんざりするような USA もいっぱいありますわ、
はい、
しょうもない USA もいっぱいあるけど、こういう USA もあるんだと、こういう USA 俺は見たいんだと思ったら見せてくれる。しかも折しもこのドラマ、
オリシモ
1994年スタート、
そうなんですよ、
ジャパンはどうなってるかっていうと、バブル崩壊でどうにもならなかった、うん、ちなみに日本ドラマその時何をやってたかっていうと、
なんでしょう、
家なき子なんですよ。同情するなら金送り、そしてセナがサンマリノで散るんですよ。
そこはまあ、
うん、いや、お前何言ってんだ、アイルトンセナが死ぬっていうのは一つのバブルの時代が終わるってことだ、イタリアグランプリで、そうそうそう、うん、だからその
あれ覚えてる、死んだ日のこと、
うん、ね、そうなん、それが1994年ですよ、うんうんうん、その年にフレンズスタート、うん、そしてこれね、実はね、この年ね、あの実は当たり年でして、ドラマのあの名作 ER が同じ年にスタート、ーだ ER が同時にスタートするから第一シーズンで ER の、 あのロスとカーターが出てくる、うん、いきなり出てきちゃうっていうのがね、あの第一シーズン覚えてる、お医者さん出てくるでしょ、
あ出てくる、
ER 見てないのかな、お前な ER かやるからな、
いやアメリカンドラマ番組になっちゃうじゃん。
で実を言うと、実を言うとようこそ現実にっていうそのジャンルみたいなのが、まあ、あるわけよ、まあ、要するに俺たち平凡で言ってたじゃん、さよなら20世紀、うん、要するにファンタジーの時代終わりました、バブルの時代終わりました、アメリカもほぼリンクしてんだよ、うん、日本みたいな感じでアメリカの本当のバブルが崩壊したのは実はリーマンショックかもしれないけども、でも、まあ、実を言うとその、湾岸戦争があって、でこの後9.11に向かっていくんだ、
はいはい、
だからアメリカも夢を見られなくなってい くんだよ、
はいはいはいはい、
で実際に面倒くさいことが次から次へと起こってきて、その時に現実問題として対処しなきゃいけないっつってやってた映画、
うん、
あ違うドラマが ER なんだよ、
うん、ER の話
ER94 年スタート、うんはいはいはい、フレンズ94年スタートで、うん、これ実を言うと対になってて、
で
これなぜこの話するかっていうと、アメリカ人がチョイスしたナンバーワンドラマなんだよ、うん、その時代
が、まあ、ER が
そうなんです、 ER とフレンズで、これが両方とも、うん、あの日本で買われて放送されるんで、うん、ER は NHK が買ったんで、うん、まあ大部分になるんだけど、うん、でそこで何が起こるかっていうと、シカゴで要するに夢や希望みたいなのを語る余裕がない人たちの仕事の様子を描くんだ、描くんだよ、うん、ER、
あなるほどね、
うん、だから僕は医者になって夢をどうのこうのとか言って人を助けるのうんぬんかんぬんじゃなくて、も
お金がない人が運ばれてくるみたいなや
つ、ね、ガンガンそれで保険がうんぬんとかでわーわーわーって、それ次から次へと連続でこう畳みかけるように見せていくっていうのが ER なんだけど、フレンズも実にその構造があって、ものすごいシリアスなラブストーリーをやってる横で、ロスが日焼けを失敗したみたいなくだらないやつがこう、
そうね、うんうん、
同時に必ず、
なるほどね、
このね、並列で同時にいろんなことが起こってるのが人生なんだよ、
はいはいはいはい、
だから面白い、
ああ、
そうそうそうそうそうそうそう、あのね、俺が一番好きな回でね、うん、あのね、ロスが賞をもらって、うん、で受賞発表、あの、受賞記念がある、うんうん、でパーティーがあるから、うん、みんなで仲間も来てほしいと、うん、でワイワイやってる、うん、で時間がないんだよ、でロスはきつく言いたくない、うん、今日はもう晴れの日だから、うん、大人っぽく演じなきゃいけないんだけど、うん、レイチェルが何着てったらいいか、
みんな準備でめっちゃ押してんだよね、
レイチェルが延々とその、うん、これでいいかしらって言って、うん、それに対して雑な、早く行きたいから、うん、ロス、うん、雑な言い方すると、うん、何その言い方みたいな感じで、うん、散々その二人が揉めてる間、うん、私行かないで言い出すよね、うん、レイチェル、うん、そっからこれよくあるでしょ、
あるあるある、
出発前のです、その時に好きなのが、 どうでもいいんだけど、チャンドラーとあの、ジョイがずっと揉めてんだね、うん、あのなんつまらないことで、うんうん、それでその二人が喧嘩みたいになって、うんうん、でどうなるかっていうと、うんうん、お前の服全部着てやったぜっつって、
ああそうそうそうそうクローゼットのね、
こんなんなって現れるの、うんうんうん、この野郎って言って俺も着てやるって言って急げって言ってるロスの横で、うんうん、こんなになってる二人が画面に映ってるだけで、うんうん、シリアスなことがシリアスじゃなくて、うんうん、これ ね、 ね単体で見せられたら
体重構造、ね、
辛いことが、うんうん、これが ね、 そうあの、うん、一緒に生きていくっていうことの救いになってる、
いやこれ本当にしょうもないんですよ、うん、しょうもないことしか起こらないんですよ、うん、そして半分以上下ネタなんですよ、そのしょうもなさも、
う
ん、
そうそうそう
最高なんですよそうこれを多分シーズン10まで見ても、うん、俺何か成長するかなと思った時に、うん、絶対成長しないなと思って、うん、でそのもう明らかに、うん、もう何の意味もないっていうことを、うん、もう貪れるこの幸福さ、うんうんうん、
あのね、そこそこ面白くないのよ。
それは本当にそう。なんかね、
そうなんだよな。学食のラーメンとか、うん、学食のカレーぐらいの美味しさで、うんうん、でも毎日食べたくなるみたいなぐらいのなんかほどほどの面白さなのよ。
噛みちゃうんだよな、
うんうん、最初1話2話とか見ても、うんうん、何が面白いのか
なってちょっと思うんだけど、
意味わかんないのよ、1話2話マ
ジやばかった、うん、なんかだんだん続けてい
くと全然つまんないじゃんって思うよね、う
ん、そうなんだっけ、あのシットコムか、うん、だからその笑いがさ、うん、ずっとあるから、うん、なんかあこれが面白いんだってなってきて、うん、だんだんそのなんか、うん、なんていうの、新興宗教に初めてぶって なんとなく言ってしまって、うん、そしたらみんなうえーみたいになってて、これが何なんだと思ってるうちに自分が一番ウェイってなってたみたいな、
そしたら楽しかったみたいな、
そう、うん、それなんだよ、うん、やばい、ソフトドラッグ、そう
1話ね、1話ピンとこないのね、分かる、大体ね6話ぐらいまでピンとこないんだよ大体そのそこ超えないとね、
超えないといけないですね、6話まで行った方がいい、うん、6話がもう俺にやられたの、うんうん、
じゃあガールディアンズオブギャラクシーも第6作まで見るよな、お前な、
は
ガーディアンズさガーディアンズ
言い方、
ガーディアンズどこがダメやったんか言うていっちゃ、
えだから、うん、また同じこと言わないよ、
しみちゃん焼酎ちょうだい、焼酎い
っちゃう、うんうん、
えもうガーディアンの話やんのちょっと、うんうん、もうやんなしち
ゃう、なんでなんでなんで、
いやあれね結局、うん、あの、うん、何なのっていうことなんですよ、その、うんうん、一番最初の2ね、うんうん、一番最初のタコのさ、タコみたいなやついるじゃん、うん、あれがバーンってやってるじゃないですか、うん、それでまずグルートが踊ってるじゃない、うん、あの時点で、うん、
あのシーン名作やったやん、めっちゃセンスよかったやん、朝から映さないんだ、
まずそれね、そうさらに、うん、あのベチコーンってやられるじゃないですか、
やっぱオッくんって最高だね、あそこでダメ出し、地球で一番早くガーディアンズにダメ出しした男や
いやベチコーンってなって、うん、でみんなラーンとかなるじゃない、うん、でそれでもう戦うじゃない、うん、でそのだからどれぐらいの耐久力なのかっていうのは全然わからないから、うん、その後どんだけ危ない目にあってもこれが本当に危ないのかどうかが全然こっちだ、痛みが感じないから、
わかるわかるわかるわかるわかる、私は割とこっち寄りの人間だからめっちゃわかるそれ、
でもう一個だけ言いまして、うん、でソードをさ、うん、使うみたいなさ、だから最初のシーンって、まあ、キャラ説明みたいなのが入ってるわけ、うんうん、であの女がソードお前ソード持ってないのかみたいな、うん、いやこんな敵にソードなんか意味ないよっ て、 言って、うん、だけど最終的にソードで切り裂くじゃないですか、うん、あこいつは結局ソードを使うんだと、で筋肉マンは筋肉で戦うんだと、うん、でキャラ分けするじゃないですか、うん、後半ずっとソード使わない、うん、
この顔この顔ほらこの顔、
そんなとこどうでもいい
使わない、えだからキャラクターをもっと活かせやってワンは面白かったのだから
ちょっと前気やす
で肉弾戦がないからさ、うん、最初もうずっとバシバシバシってやってて、うん、でなんか星の力を借りてみたいな、うん、ダメだ言っちゃダメだ、うんうん、それ以上はちょっと冒頭だけど、うん、そういうそのリアリティラインが全然こっちに腑に落ちないからずっとしらけちゃうっていう、うんうんうんうん、っていうのをしみちゃんが言ってました、
おい、お前が言ってたやろいやいや
そのネットで言ってたけど、しみちゃんの受け売り
冒頭で
俺は言ってない、しみちゃんだ
冒頭で踊っているベイビーグルートはフレンズで言ったらフィービーなんです、わかりました、どういうことかわかりますか、
全然見てないと8割なんで、うんうんうんうん、さっきからついてこないと、
どんなに真剣な深刻な状況になってモニカがレイチェルがやってる時に、うん、フィービーは猫ちゃんが臭いの
スメルキャッツ
あれなんです、
う スメリキャットです。スメリキャット
だからみんないろんなことあるんだけど一人踊ってると、うんうん、そうや
二重構造
二重構造なんで、
可愛いじゃん。
さそこで一回ご機嫌ラインまで上がるんだよ、うんうんね、俺たちは血みどろの戦いをしなきゃいけないし最悪の時代を生きてんだよ、うんうん、だけどフィービーがいれば持つじゃんって話、
うんうんうんうん、そうね、そうね、うん、
どんちゅ
う
どんちゅう、
うんうんうん、お分かり、うんうんうん、オーマイガー、
確かに二重
構造やばいぞこれ誰にも
二重構造
そう、ね、で一番この人がそれを顕著にやってんでね、うん、だからフィービーがちょっとこの実はこのフィービーってキャラクターなんですが、うん、この人相当ぶっ飛んでます、
ね、初代天然宇宙人キャラみたいな、
は
い、
そうそうそうそう、はい、でまあお父さんは売人でお母さんは自殺してます、うんうん、であのじゃあお父さん刑務所入ってます、うんうん、で双子のお姉さんがいてアーセラっていうのがいて、うん、どうにもならない弟がいます、うんうんうん、そして弟のために子供を産みますこの人、うんうんうん、っていう
も
う
代理母
代理母
結構ネタバレになっちゃうけど
そして後ろについている人たちの存在についてすごく気がつきます。
そうそう例のね
そう、うん、あれは冒頭からだよ。だから落ち込んで妻がレズだったんだって言って落ち込んでる時にこうやっていきなり払ってく
る、そうなんだ、
そうなんだ、
めっちゃ見てますやん。やめんなよお前俺のフレンズ愛をお前だ何年目だと思って全話見て
るんだ。いややっぱね、まあ、漫画描く人とか小説描く人とかはやっぱキャラクターをねいかに作るかっていうのはすごい勉強になる。
本当それはそう、
めっちゃ勉強
になる、うん、キャラクターのこと、うん、もう本当このドラマ見てほしい、うんうん、キャラクターの生かし方って何なのかって、うんうんうん、実はそのみんながこうよく集まる部屋の向かい側に住んでいる独身男2人、うん、これがまあ今喋ってないですけど、これがエシミちゃんですか、はい、君が奥君がこっちですか、これチャンドラビーンですね。でこの人は、うん、
オックンだわ。
そう、オックンなんです。
へりくつばっか言う。
へりくつばっか言った
さ。そこそこね、ちゃんとした会社に勤めてて、すぐへりくつ言って、あとすぐ子供の時の、
そうそうそう、
なんかトラウマ言ったりとか、
そう、うん、トラウマでとか言い出したりなんかして、そして、まあうん、めちゃめちゃ事務職があってて、スペックも高いんだけど、そんな自分じゃ嫌だと言いながら、そういう会社にまた戻るという
、うん。そうそうそう。
しかもそれは給料次第でっていう、そういうところがまず非常にちゃんと
だ。結構おじさんなんだよ。本当にそうだ、ね、あのそうだね、ジャケットじゃ分かんないけど、これはイタリア系のね、
そう
こっちが上位 上位ですね。これあのもうシーズン進むごとにこのフレンズはもう上位の話になっていく、
うん、どうしても
上位、どうしても上位なんですよ、うんうん、これに関して後半で言います僕は、
うんうん、マジですか
マジですか
上位トリビアに、7人兄弟、うん、お姉さんが6人います、うんうん、それだけでも
妹
だっけ、
うんうん、そう長男なんだ、
だから男は1人だけで、うん、完全な女系家族で女ばっかりいっぱいいて、
甘党なんやねこの人ね。
そうそうそう、
甘党、
そうそうそう、とにかく食べるものが大好きでね、うんうん、そうそう、だから落ちたものでも必ず食べるっていうのがおなじみの上位、うんうん、上位と言えば、うん、まあね、そしてまあイタリア人で完全にそのまあイタリア人気質で必ず女と見たら必ず口説かなかったら損をしたような気分になると、
うん、こうあの、うん、頭の先から爪の先までこうじーっと見て、
なんていうの、なんていうの、
カモンベイベーって言うんですよ。
違うよ、え、違うよね、そうだって
、そうだって、
はあ、
言ってた、
違うよ、
そうそうそう、俺上位に聞いたんだもん、
はあ、はあ、なんだ
っけ、はあ、ああ、そっちね、
なんだっけ、
じゃあ How you doing
だけど、
はい、doing、日本語訳がいいよね、
日本語訳だ、
元気かい、
元気かい、
溜めて元気かい、誰も言わないそんなこと絶対落ちないそんなんじゃっていうの、うん、もう臆面もなくやってくれるのが最高だよ上位っていうね。でもこの人実を言うと毎回本気で女を愛してしまうところがたまんなくて、
あ、
だからフィービー あの双子のお姉さんのちょっとクールビューティーの方のアーセラと付き合う時も本当にこの人本気でアーセラのこと好きになってしまうっていう、あのくだりで一番、
まだ
見、第1シーズンの名シーン、名シーン
だもんね。俺今シーズン4の、うん、17話ですね、うんうん、なので、うん、アコヘンどこまで見たの
私ね、うん、私はこんだけ呼ばれてあれだけど、うん、あの最後まで見てないのよ実は。シーズン10とか それは、ま、ママ友のゆっこが、うん、もう
待て
あの見るときは一緒に見るから、うん、見てくれるなって言って、うん、止められてんのよ、うん、一緒に見たいからって言って、だから私シーズン7、8ぐらいでも止めてんの、うん、わざとで繰り返して見てんのよ。
繰り返、そうなんだ、うん、じゃあ、あの、うん、
ゆっこストップがかかって
る。ゆっこストップで、もうなもうシーズン6もう許されてないぐらいなんだけど。
マジ許されてないんですか。
うん、そうそうそう。
ちょっとだけ見せていいかなって言って、
もうラストは私と一緒に見てほしい。
嘘、俺はシーズン10を一緒に共感できると思って、その後の上位の話しようかなと思って
たんだ。シーズン10のさ、うん、最終回ってさ、うんうん、アメリカの歴代視聴率のなんかベスト5かなんかに入ってるんでしょ。
すごいな、
うん。それぐらいだから半分ぐらい見たみたいな、国民の。そうそう、
大変な人気で。
うん、最後ギャラ1話につき1人100万ドルだよ。
やば、
1話だぜ、うん、
すごいな。
だから俺その後の続編の上位の話しようと思って、うん、アッコにこれあげようと思って持ってきたらさ、これ全 3枚組のね、
うんうん、
2しかなかったっていうね。全然渡せねえやつ持ってきた俺。
1ならまだしも、
多分これ多分これ俺持ってきても DVD だから意味ないっていう。ネットで見れるんで。
え、ネットで見れるの。
でもよかったらこれ別にあの見てもらえるんだったら真ん中なんですけど、ジョイこんなことになってるんで面白いですよ。
これはこれであれですか。
それで気に入ったらあの、うん、全部見てもらってもいいんですけど、なぜかっていうとジョイお姉さんと暮らしますからね。
あ、そうなんだ。
そう、お姉さんの子供と一緒に。なかなかこれいいです。
はい、お姉さんってどんなお姉さん。
一番ファンキーなお姉さんっていうのが出てくるん
で。ああ、この中のね、あの上位の、ね、
上位の、まあ、そのお姉さんの家族の中でこの人がそうなんだけど。
あ、そうなんだ。
それでそう、
え、姉弟ものってこと。
要するにシングルマザーが出てくるんだよ。だからアッコ多分好きだと思うんだよ、
ね。ああ、見る見る見る。あの
これ お姉さんも多いなよ、ね。これちょっとぜひ
みんな大丈夫。
見てください。すいません、すいません、うん、そんな感じなんですよ、うんうん、まあ、ちょっと待って分かりやすくちょっとだけまとめますね、うん、要するにフレンズって何かっていうと、現実を見ようとしたアメリカなんだよね、
うんうんうん、
そうで ER は
みんなお金結構ないしね。
ないんだよ、うん、そう
ドラマの中
でもう
な、それは貧血だし、
うん、そうなんだよ。で、まあ、カードの支払いがどうのとか家賃どうしようとか、うん、あとなんか結構失業するんだよね、
うんうん、
でそれをみんなで助け合いながら、うん、こんな仕事って言いながら頑張るっていう、うん、特に上位が泣けるんだよ。もう人 そのアルパチーノのケツの役から始まります。
それやめちゃくちゃ笑ったんだよな。
でもさ、
ダメ出しされるの
でもそれにも役者のプライドがあって、うん、怒りを表現するケツをやるからね、
う
ん、
そうそう
そう、でそう、それそういうのはいらないからとか言われる。
普通のやつでいいかなみたいな。
そう、それくらいの何かがあるみたいな。でそれであの現実はこうだけど、でこれね、実はあともう一個ねあるんですけど、さっき歌ってた曲の
「I'll be there for
you」「ザ・レンブランツ」っていうね、うんうん、バンド誰だよっていうさ、ザ・レンブランツではおなじみの曲なんですけど、「I'll be there for you」で、あの曲散々かかるじゃん、うん、で俺ドラと一緒にこれフレンズ見ながら仕事してるじゃん、うん、でドラこれなんて歌ってんのって訳詞を聞いてて、うんうん、その時にちょっと感動したわけで、ね、うん、どんな歌、うん、が内容知ってる、うん、
知らない、
うん、私和訳いつも見てるから知ってる。
あ、マジ、
うん、
そうなの。だからね、自分の人生がこうなるなんてそんなの聞いてなかったよって、こんな人生だと思わなかったよって、うん、お前そういう言うんだろって、やってる仕事もつまんないし金もなければ相手もいないって、恋愛なんか終わってるんだって、うん、で実力見せてやろうと思ってもギアが2足にスタックしたまんま、うん、上に行かねえぞみたいな。でそれで、まあ、そんな気分になってて何もうまくいかないと、長い間くすぶってるけど、いつでもそばについててやるぜって、 I'll be there for you、 お前どこ行ってやるぜっつって、なんでかっていうその後コーラスできっとそばについててやるような後に、だってそうしてくれたからっていうのが入るんだ。
うーん、
ね、お前の歌じゃんこれ。
なおこのみんなの歌だな。
以上の曲じゃレンズインダンスセカンギーって、あれセカンドギア。
そう、それがね、セカンドギアまで
ゲー。
そうそうそう、
呪いみたいな音しました。
そうそうそうそう、
セカンドギアでずっと走ってるみたい。
そうそうそうそう、
セカンギ
ー。そうそう、めっちゃ
呪い。セカンギーです。
セカンギーなんですけど、そうなんですよ。もう I bear that for you って言って。っていうね、いいじゃないですか、うん、本当に。だからね、ちなみにですよ、さ、奥さん、
奥さん、
奥さんね、番組ね、あのね、うん、もうすぐ限定に入るときにしんびりしないでください。
本気で泣くのやめてますよ。
めちゃくちゃ刺さる、めちゃくちゃ刺さるだろ。
この役もいいよ、私のおすすめの役、これ。
役いろいろあるんだ。
いろいろある。
すごいな、お前ここいいか。
ネットで拾った。なんつうかセカンドギアで走ってるみたいっていう役、
ね、
う
ん、あー役、う
ん、いい日なんかないよこの1週間、いや1ヶ月か、いや1年か、
うん、
でも君のそばにいてあげるよ、うん、土砂降りの時でもね、
うん、友情
の、ね、君のそばにいてあげるよ、前に一緒にいたようにね、
うんうんうん、
やばいなこれ。
そうやろ、後で LINE に貼ってあげるわスクショ、うん、思い出してなんかあった時
思い出す。
あのね、フレンズ見てて私がすごい思ったのは、うん、フレンズ見てると、うん、恋人とか、うん、旦那とか、うん、結婚してたりとかが、うん、ダサいんじゃないかっていうね感じになるっていうかね、うんうん、恋人思わん、
思う、
恋人いるやつがダセーって空気じゃん、あの、まあ、ドラマずっと、うんうんうん、恋人ができたんだって連れてくると、うんうん、ダッサみたいな感じじゃん結婚なんかしたらもう超ダサじゃん、うんうん、だからさ、なんか友達でこうみんなでルームシェアじゃないけどこうワイワイしてる方がイケてて、うん、なんか普通に彼氏とかがいつもいる人いけてないんじゃないかっていう気すらなるぐらい、なんかね、なんかね、そうですよね、だからあの彼氏とか彼女がいなくて寂しい人もフレンズ見たら、いや、いない方がめっちゃありだなっていう感じになると、いない方がリア充っていうドラマじゃん、あれって。
そうなんです、これ逆転のドラマなんですよ、わかりますか、
日本で言ったら落語で、落語なんだよこれ、ハツさんクマさんなんだよ、で長屋での話なんだよこれって、それでドイツもこいつもろくでもねえなっつって、でも名前もねえし有名でもねえししょうがねえなっつって、それその日その日を楽しく生きていくっていうものなんで、だから向こうの落語だと思えば見やすいだろうなと思うと、
なんかその必死にみんな仕事もそうだし恋愛もそうだし、いろんなことをあの夢中で追いかけてはいるんだけど、なんかこの集まれる場所がの居心地の良さに溺れてるんですよ、それをみんなどっかで自覚してるんだけどやめられないっていうようなことを、あの一切言わない、そのなんていうかもう、これね、こんな話するとね、ちょっとお二人にね、あの失礼な話を今から言いますよ今から失礼な話します、
はい、やりなされ、
やっぱりね、あのタラレバのね、まああのビーバージンとかもそうですけど、どっか、その
いいよ、大怒らんけん、
それ言うて言うて、これから言おうかなと思った話、
あそう、あじゃあ、いいかな、
うん、どうぞ、メンターの話でしょ、
そう、
そうだからフレンズにはメンターが出てこない、ヨーダが出てこない、
くないんですよ、
説教がない、
みんな迷って、また打ち回ってるっていうのを笑いに変え て、
しかもメンターを笑ってる、だから精神分析が出てきて、偉そうに言い出すと、あい嫌いって全員で言って、あれは
全員嫌ってたもんな。
なんかこういう理由で精神分析必要ないじゃなくて、うん、あいつ嫌いって終わるっていうやつ でしかも上の世代がみんな行かれてるから、あの何しろね、チャンドラーのお父さんはあ、ね、途中でハリウッドで、あのロサンゼルスだっけ、でショーやってるんだよねこの人ね、であのゲイだ、ゲイカルチャーの人で、それでそのこいつのことをめちゃめちゃにしたんだみたいな感じになってたりとか、あ知らない、
そこまで、
ああその
でもそんなネタバレって感じでもないな、
それを笑ってる、全部、そうだ、お父さんだから頼る相手じゃなくてお父さんの方がイカれてて、勘弁してくれよって言ってこの人もそう、お父さんがそうお母さんのことだけを愛してるのかと思ったら犬の葬儀屋とずっとあの付き合ってて、
みたい
な、そうそう、でやめてくれよ父さんって言ったら、そのこの当のお母さんの方がなんであんたそんな めんどくさいこと言うのよって、それでうまくいってたんだからみたいなことを言い出すみたいなさ、つまり上の世代は言ってることは正しいのではなく、上もめちゃめちゃ、
あそうそうそうそうそう、
俺たちもめちゃめちゃ、
俺たちもめちゃめちゃ、下もめちゃめちゃ、ザ・USA、 でも人間ってそんなもんじゃねえのって、だから上に行けばちゃんとしなきゃいけないっていう呪いがかかってないんだよこの人たち、これは救いだよ、ね、だって年取ってもいい加減でいいんだから、これありがてえよフレンズ教ってな、
ありがてえな、
ありがてえな、ありがてえな、メンターなんかいらねえんだなって思った俺もな、
誰
ちょっと待って
くれ、山田亭
山田亭
山田亭山田亭山田亭山田亭山田亭山田亭山田亭山田亭霊人師匠です、霊人師匠、
うん、もう一個言わせてもらってもいいですか、あの94年にスタート、最後にちょっと言いますけど、最後だけね、あのアッコの大好きなセックス・アンド・ザ・シティが始まるのは98年なんです、これ実は
現実を受け入れよう、地上に降りよう、そして現実の問題を解決しようからさらに突っ込んでいくと、セックス・アンド・シティだとさらにぶっちゃけようになってくる。
ああ
もう隠さねえ、
確かに、
でもう隠さねえのさ、一番最果てにいるのがサマンサなんだよ。
うるさいわね
って脱ぐんだあの人。その開き直りの歴史みたいなのがいくんだけど、その後どうなるかっていうと、04年でほとんど終わるんだよ。そして01年始まるのが24なんですよ。つまりその 9.11 があっていきなりシリアスに振っていくと。そして04年にロストが始まり、05年にプリズンブレイクが始まる、で10年にはウォーキングデッドが、はい、始まって、あこれホームランド好きだよね、ホームランドが、ホームランド、ホームランドすごいんだよ。ホームランドが始まるのが、で要するに監視社会なんだよ。でアメリカがどんどんどんどん辛くなっていくの、これまたドラマが寄り添うんだよ、ちゃんと。2011年にホームランドスタート。で一方でだからあのセックス・アンド・シティから、ロストに至るまでの流れあるじゃん、その間に何が起こってるかというと、イギリスでハリー・ポッター登場なんですよ。
は
でハリー・ポッターが97年に小説版出て、2001年に 大ブレイクするんだよ。だからハリー・ポッターと21っていう年があるんだよ、あの年、あのだから2009.11 の年。つまりファンタジーに逃げちまえっていう側と、現実はやばいんだっていうのを二極化バーンってするわけで、二極化した先の要するにハリーポッターの先にあるのが獣フレンズなんですよ。
本当に
でずっとさ、だフレンズと二つのフレンズはそこで境があって 9.1 で分かれてる、現実側と。
獣フレンズってさめっちゃ流行っててさ、今日一人獣フレンズがすごい好きな人が見てる感じが、ずっと最初からさ獣フレンズ獣フレンズって言うとるけど、はい、あれそげ流行ってるっちゃね、
うん、今
ね、
そげ流行っとっちゃうよ、本当にやったよ。だから俺たち二人でね獣フレンズ特集やったんだけど、
一人だけ
頑張りました、頑張りました。そう
猫耳つけましたね、
なんかね、そうね、猫耳これがその時の名残ですというフレンズなんだねなんつってね、そうなんですよ、そうまあそんなこんなで、で一周して今この話してるのが面白いなと思うのが、そんなこんなで現実悲惨だ、ファンタジーに逃げるみたいなところから、あ両兵が平凡を作るわけだよ、で着地しようよ、戻るべき場所は現実じゃないか、現実最高じゃないか、平凡でいいじゃないか、別に夢なんか叶わなくていいじゃん、彼氏作って結婚とかしなくたっていいじゃないかっていう、戻るべき場所がこのフレンズっていうことは言えるんじゃないかという気がすごいするね。だこのタイミングすごいフレンズいいなと思ったんだけどね、
フレンズみたいなさ友達さいそうじゃん、あなたたち。
いやもうまさにヤンさんが、
ここがそんな感じですね。
そうだけどさ、女子もおらんといかんから、
そう、ね、
同人数ぐらい、そう、ね、男だけのチームはいっぱいあるじゃない、でもあれはさ女子も同人数いるわけじゃない、そういうグループが終わりですかっていう、あります。
ヤンさん美術部とかそうじゃない。
あーまあそうかもしれない、ね、でもそんなに別に仲も良くないんで、
だってたまにしか会わんじゃろ。
なんでそんなことない、だからそう場所がまずないとね、やっぱり
水曜会そうかも。
あ水曜会は若干そうかも。
水曜会は結構フレンズ感あるよ、
そうそれはあるな、
だからもう共同生活をしてください、一戸建てで。
そろそろな、
我々が、
廊下挟んで、
すみません。なるほど。そう、私、まあ、行きますよ。
そうですか。
チャンドラーの元カノポジで行きますから。たまに現れるうざい人みたいな感じで。
ジャニス、
ジャニスポジ。
ジャニスポジ。そう。って
現れた。現れる。
すげえ。
ジャニス。私見て、私ジャニスだなって思ってました。レイチェルじゃない、フィービーでも絶対ない、モニカでもない、ジャニスだって。
ジャニスですか、
ジャニス。これこれっていう。
じゃあ誰がロスやるか。ロスじゃん、チャンドラ。俺だ、
チャンドラお前だよ。
やばい。
ということで
ね、
いいですか、限
定いきますか、フレンズ話切りないで、やっぱり1時間いっちゃったね。
もうちょっと行くんで、
はい、あ後半でね、
あれなんですけど、いやちょっとこの歌詞こそうだったのか。
そうよ、
やば
っ、見たやろ。あのね、あの PV あるから YouTube に、
YouTube に PV が、
さっきちょっと裏で見せよったけど、
よかった、
バンドの人がこうやっとって、そこにメンバー全員出てくる PV あるから。
うわ泣く、
めちゃいいから。
それ泣くやつよ、
めちゃいいからね、めちゃいいよね。
すいませんね、ちょっとね、あのあれなん
だ、あるんよ、
見たいね、見たいんですけど、そう
限定にちょっとテンションが、うん、アメリカンでなくなってきた。
いや俺でもね、ニコラマ見てる人って一人ぼっちで見てる人結構いるわけ、うん、でそれでフレンズふざけんなって俺にはそんなのいないって言ってるけど、ロスがそうなわけよ、うん、ロスだけちょっと違うところに住んでんの、うん、
いやでも、うん、言ってもあいつオタクだけど、うん、やっぱり女くどくし、うん、やっちゃうんですよね、うん、
だから俺はね、そのロスを見てね、うん、あのね、ちゃそのあと上位のバカっぷりを見てみんなその勇気をもらってほしいんだよね。だからあのその同じような状況だけどフレンズの位置まで行けばなんとかなると思わない、うんうんうん、で、いやで友達同士であーって何かを共感し合って話してっていうさ、うんうん、そうそうってやるな、バカなくだらないこと言いながらっていうさ、うんうんうん、いやそこまで日本が上がれれば希望はあるんだと思う、
うんうんうん、そうね、ね、うんうん、
そう本当そこは本当気持ちの問題
あのエドワード・オールビーっていう劇作がいるんですけど、うんうんうん、この話を限定でやりましょうか、
はい、
動物園物語の話なんです、はいはい、まあまあまあまあ、まあ、ということで、次回、うん、お知らせさせてください。6月24日ゲストは森沢明夫先生ですね、小説家の、
うん、久しぶり
久しぶり1年、うん、もう森沢さんの1年ぶりで、
うん、そうね、う
ん、
うまい、
まあ、倉玉さんもそうなんですけど、あっこ先生もそうですし、あこのあと人生相談もいろいろいっぱい来てるんで、できる限りやらせていただきますが、うん、森沢先生、まあちょっと男性ゲストにちゃんとした人生相談会みたいなのをちょっとやった方が面白いかなと思ったので、まあ1週間しかありませんけども、あの森沢明夫先生に小説の書き方とか、まあ、エッセイのうまい書き方とか、まあなんかいろんな人生の悩みとか何でもいいんで、森沢先生にご質問相談あれば募集しております。
ありがとう。
締め切りは20日までですね、20日もうちょっと伸ばそう。24日放送でしょ。
放送21日です
か。そこに24って書いてるね。21だった、ごめん。なので、前日まで受け付けておりますので、そして、これ出しちゃおうかな、もうね、我々ヤングサンデーついに3周年を前にしてちっちゃなフェスやります。ヤンサンフェスボリューム0夏の日の2017うん、と題しまして、
ここからまた新たなる伝説が
俺たち何すんの
主題歌決定者に応募してくれた人たち、
音楽すんの、音楽すんの、
そうそうそうそう、
音楽メンバーの精鋭たちを、ね、あの全国からかき集めまして、
うん、すごい狭い場所でやります。
すごい狭い場所でやります、で定員がですね60名なんですけれども、うん、あのチケットはですね、このライブハウス管理になるんで、予約開始が40人ですね。でその前にゴルパンで先行発売を させていただきます。この一般発売の開始は6月17日の土曜日の19時からになっておりますので、こちらレイさんのツイッターとかホームページでも、載せますんで、そちらをご参考にしてください。オープンは6時半、スタートが7時となっております。2時間ぐらいのプログラムで、うん、まあ後半はあの来た人と一緒にみんなで飲むみたいな感じですね。まあだからライブっていうよりはそのちょっと大きめのオフ会だと思っていただければ大丈夫、うん、レイさんサイン会とか
やるやる
やります。
いいよいいよ。あとあれだよね、特別ゲストが来てくれますね。
そうですね、そっちもう特別でも何でもなくね
の特別ゲストも、来てくれるんで、
はいはい、楽しみに。最後のジェダイがね、
はい、
素晴らしい。ということで、ヤンサンフェスもよろしくお願いします、うん、皆さんお会いしましょう。ではでは、あこ先生何かありますか。有料いきますけど特によ
しみんな、うん、分かってるよね
久しぶりこれ
来た来た
今日コンビニ行った？コンビニで、コンビニスイーツ買ったよ。こういうプリンの上にクリームが乗ってるやつ買ったやろ。あれだってあんた350円ぐらいするやろうが。菓子パンだってなんだって1個100円も200円もしてさ。
そうだそうだ。
タバコ吸ってる人なんか今一箱いくらすんのあれ？
480円
ぐらいするんでしょ、うん、それを1個我慢すればいいね。あのコンビニのさロールケーキ1個我慢すればこの後ね、いろんな話が聞けるんだから、考えなさい、お金の使い道考えてみよう一回ね。ね、でそうお財布見て、ね、
そうだ
そう、
いいぞ、
明日やめればいいんだから、あのパン買うのだからお米炊きなさ パンバカこうでから。
あきこも35億って言われてます。
35億。
35億。はい、ということで、有料いきますか。ではでは、この後はアコネさんの人生相談と、フレンズの話もうちょっとやります。
そう、あとね、アッコの。
あ、そうそう、
中のいい漫画家さんの話、
ね、私の漫画家の こういう関係の話をしろって言われたんでします。
すっごい面白い、一番面白いと思うこの人の話、
う
ん
う
ん、
そうか、うん、ああ
漫画業界、漫画業界のことを語らせたらこの人一番面白いです、うんうん、ああお楽しみに、
うん、ではアスタラビスタ
ベイベー